今日は司会の方が読んでくださいました聖書箇所、ルカによる福音書の第18章の1節から8節を通して祈り続けようという題で説教をさせていただきたいと思います。今日の聖書箇所であります、ルカによる福音書の18章の1節から8節までのところでですね、私が勝手に名前を付けさせていただいたんですが、これはですね、ましての例えです。これから私たちはこれをまして、こういう例えをましての例え、どういうことかと言いますとですね、まして神様はという例えなわけであります。こんな人でもこういうふうにするんだから、まして神様はもっとそうしてくださるだろう、そういう例えであります。普通の例えはですね、神様はこういう方ですよ、神様はこういうことをしてくださるんですよ、例えがストレートに神様に当てはまる。もちろん神様はどんな時にもその例えを超えている方でありましょうけれども、まあですね、その神様ってこういう方ですよということで、そのまっすぐにそのままストレートにこの当てはまるケースであります。例えば放蕩息子の例えであるならば、放蕩息子を迎えたお父さん、神様はこのお父さんのようにあなたを受け入れてくださるんですよ、迎えてくださるんですよ、そのようなメッセージでありますし、あの5タラント2タラント1タラントの例え話の例えであるならば、5タラントで2タラントで一生懸命仕事をしてもたくさん儲けた人々はイエス様に、神様に褒められる、よくやった良い忠実なしもべだ、私の与えた賜物を、私があなたに与え任せておいた賜物を用いて豊かに用いた、本当にそれは本当によくやった良いしもべだと言われる。でも1タラント隠しておいた、神様からもらった賜物を隠しておいた、そのしもべは何やってたんだと、愚かなものよと言われるんだ。そのように神様ってこんな方だよというふうにストレートに当てはまるのは普通の例えでありますけれども、今日の例えはですね、そのまま当てはめるとおかしいんですね。神様って意地悪だからなかなか聞いてくれないよ、だから一生懸命お願いしなきゃいけないよ、イエス様はそういうことを言いたかったんじゃないんです。このような人を人とも思わぬこの神を恐れない裁判官でも一生懸命聞いたら聞いてくれるでしょう。まして、この人でもそうならば、まして神様は。そういう例えなんですね。だから、私たちこういう例えを読むときは注意しなきゃいけない。まして神様はの例え。ましての例えなんだ。ということで、今日はですね、このそのまま現実に当てはめていい部分と、当てはめてはいけない、まさにましての部分があることを気をつけながら、このところを読んでいきたいと思うので、そして当てはめていい部分、これはヤモメの姿であります。ヤモメの姿は私たちが、これ私たちの姿だね、ヤモメの姿はこの私たちの姿だね、当てはめていい部分、それを最初にお話したいと思いますし、2番目にまして神様はの部分をお話ししたいと思うのであります。まず第一にヤモメの姿、そのまま当てはめることができるのは、このヤモメの現実と私たちの現実であります。このヤモメの姿は私たちの姿なんだ。ヤモメのこの弱さ、ヤモメのこの無力さ、これは私たちの姿じゃないですかと思うのであります。あなた方はこのヤモメと同じように無力な存在じゃないのと、イエス様は私たちに語っていてくださるのではないでしょうか。このヤモメは本当にこの力のないものでありました。私たちは別にそのいろいろご苦労はあるかもしれませんけれども、夫を失ったから、夫を失って一人で生きていくことが社会的に、まあ、法律的にですね、この弱さを感じたり、まあ、いろんな社会的な戦いはあるかもしれませんけれども、今から100年くらい前の時代のことを考えるならば、随分ですね、この地位が認められるようになってきたでありましょう。考えてみれば100年前、今から100年前は日本もアメリカも女性は選挙権ありません でしたよねって聞けますか、計算間違ってますか。そうだったと思います。今から1000年前、2000年前の例え話です。今から2000年前のイエス様の時代、本当に無力でありました。ある人はここで言っています。3つの可能性があっただろう。3つの可能性がここにはあっただろう。一つはお金を使うという方法。この裁判官が言うことを聞いてくれない。今はそれを使えないかもしれませんけどね、昔の時代であります。裁判官が言うことを聞いてくれない。お金を出して、お金を払って、どうお願いします、私のために有利な裁判をしてください。そういうことはできたかもしれない。またですね、この有力者、議員さんとかですね、有力者を頼んで、また反対にならず者を頼んで、裁判官を脅かして、いや、話口を聞いてもらったり脅かしたりして、自分の願うような裁判をしてもらうこともできたかもしれない。でも彼らは、この女性は無力でした。そんなことはできなかった。そんな力はなかった。そんな財力もなかった。そんな人づてもなかった。人のつてもなかった。本当に彼女はただひたすら願うしかなかった。ただひたすらこのお願いをするしかなかったわけであります。他の方法は使えなかった。最初の教会もそうでした。生まれたばかりの教会もそうでした。皆さん、本当に修法の右の方に書いておきましたけれども、アドベントっていうと、またクリスマスっていうと、クリスチャンじゃない人の教会に来やすい時、先週も感謝祭、サンクスギビングでたくさんの方々と共に礼拝を守ることができました。本当に良かった。素晴らしく嬉しかったですね。でもクリスマスというと、もっとそうかもしれない。もっと教会来ることがしやすいかもしれない。でも最初の時代の教会そうだったかというと、そうじゃなかった。クリスマスだから教会に、何それという時代であっただろうと思います。いや、そんないい評判があったわけじゃない。伝統があったわけじゃない。いや、今でも日本やアメリカではクリス、日本はそこまでいかないかもしれない。アメリカだったら信頼されています。教会は守られています。教会は保護の中にあります。教会は支えられています。本当に法律的にも、日本だったら宗教法人という形で守られていますし、アメリカでもこの教会というのは社会的にも、この法律的にも守られている部分がたくさんありますね。でも当時の教会はそうではありませんでした。本当に力がなかった。何にもなかった。でも彼らは祈ってたんです。彼らには祈りがあったんです。彼らは力がなかった。でも彼らは祈りがあった。ペンテコステの日も祈っていました。またペテロが捕まった時、ペテロ、ヤコブが殺されて、次はペテロだという番でヘロデ王様に祈って、ペテロが捕まって、ペテロがもう明日引き出されて処刑されるという、その前の晩、教会は一生懸命祈っていました。彼らは請願をすることもできませんでした。プラカードを持ってペテロを解放してくれということもできませんでした。社会の人々が味方をしてくれるということもありませんでした。お金を積んで何とか解決しようとか、有力者にお願いして何とか解決しようとか、武力を持ってこのペテロを解放しようとか、そんな方法は全然できませんでした。彼らは本当に無力だったんです。祈ることしかできなかった。本当に祈ることしかできなかった。祈ることしかできなかったんです。私たちどうでしょうか。私たち時々ね、ごめんなさい、祈ることしかできなくて、何にもできなくて、祈ることしかできなくてなんて挨拶だったりね、そんな言葉を使ったりすることがありますけれども、皆さん、祈ることしかできないって、祈ることしかできないところに追い込まれた時にこそ、神様の御業を見るチャンスなんじゃないでしょうか。本当に私たちは生地、いろんな面で支えられ守られているから、 社会的な評判がある程度クリスマスくらい教会行ってみようか、そんな評判ができたり、いや教会悪いことは知らないでしょうみたいな、そんなイメージが、まあ、日本ではそうじゃないかもしれませんけれどもですね、できたり、そんな中でそういうものを頼りにして伝道しているかのようなことはないでしょうか。本当にこの山辺の弱さを私たちも経験しなきゃいけないんじゃないでしょうか。まさに祈ることしかできないところに追い込まれた時にこそ神様のチャンスなんじゃないか、神様を知るチャンスなんじゃないかと思う。他に何もできない、本当に祈ることしかできない、いや本当に祈ることしかできない時にこそ神様の御業を見ることが、祈って神様の御業を見ることができるのじゃないでしょうか。今朝も、日本に帰られた方とお電話でお話をしていたのでありますけれども、その方がおっしゃいました。私たちも今日この礼拝後総会がありますが、その教会でも総会があったそうであります。いや祈っててください、信仰のチャレンジなんですっておっしゃってました。総会の中でですね、このもう10年くらい前に街道、大きな街道ができた教会だと思うんですけど、またですね、次のステップに進むというこのビジョンが与えられて、その総会決議がなされてですね、結局祈って備えて、神様の御心を求めて祈って備えてこられたそうでありますけれども、最終的に本当にそこに私たちは前進していくことになりました。それはもう本当にチャレンジです。手の中にあるものでやっていこうと思ったら、これはもうどうにもならないものです。だから祈ってください、そのようにその兄弟はおっしゃっていました。もう本当に私たちはどうにもならない、自分の力ではどうにもならない、そんな時に、ところに追い込まれた時にこそ本当に神様を信頼して祈っていくということができるんじゃないだろうか。彼らはこのヤモメは本当にそうでした。何もなかった、何も頼るものはなかった、何も利用するものがなかった、ただこの一生懸命祈ること、一生懸命願うこと、そのこと以外に何もなかった。私たちもそのような弱さの中にいるんじゃないでしょうか。ヤモメと同じように本当に熱く求めていこうではありませんか。そしてヤモメもそうでした。正義を求めていました。ヤモメも正しい裁きをしてくださいという正義を求めていました。私たちもそうです。このところは直接的には私たちの日常の必要が満たされますようにという、そういうことよりも、どちらかというならば、世の終わりが来るときに、私たちを守っていく、いや、本当に神様、正義をこの地上に確立してください。本当に神様、早く来てください。イエス様、この今、不条理の時代の中にあります、迫害の時代の中にあります、私たちはこんな苦しんでいます。どうか助けてください。そのような祈りでありました。私たちも正義を求めています。テロが起こると怒りを覚えます。不条理に対してはどうしてって思います。どうしてでしょうか。それは私たちが正義を求めているからです。主の祈りでも最初に天に増します我らの父を願わくば、皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく父にもなさせたまえ、正義を求めています。神様の支配がこの地上に実現しますように、この世界に神様の正義が実現しますように、そういうふうに祈りなさいってイエス様はおっしゃいました。私たちはあまりにも日常的な、この食べ物くださいとか着るものくださいとか、これ買っていいですか悪いですか、そういうことにとらわれすぎているんじゃないかと思います。病気を治してください。大切ですよ。仕事を与えてください。大切ですよ。だけど、そういうことを超えて、神の国がこの実現しますように、神の御心がこの地上になされますように、正義を求めていくべきなんじゃないじゃんかったでしょうか。ひどい目に遭うこともあるかもしれない。なんでこんな目に遭うんだろうってことが起こるかもしれない。人のこの誤解されて苦しむことがあるかもしれない。でも、私たちは忍耐を持って この婦人がそうしたように忍耐を持って待って祈るべきなんではないでしょうか。2番目のポイントに進んでいきたいと思います。どうしてですか。それはこの婦人はこの裁判官で苦労して、だけどとにかく一生懸命願いました。この裁判官は自分が最後は面倒くさくなってこのヤモメの願いを聞いた。とにかく面倒くさくなって、もううるさいからヤモメの話を聞いた。そんなやつでも一生懸命願えば神話は聞いてもらえる。だから神様にも一生懸命やりなさいというよりも、神様はもっともっと聞いてくださる、私たちを愛し正義をしてくださる方だから、信頼して信じて祈っていこう。それがイエス様のメッセージであります。信頼して信じて祈っていこう。ただ一生懸命祈るだけじゃない、信頼して信じて祈っていこう。一生懸命じゃなくていいってわけじゃないですよ。本当に信頼して信じて本当に絶えず祈っていくんです。でも、もうとにかく嫌なやつだけど一生懸命やればなんとかなるだろうじゃなくて、この神様は正義をしてくださる信頼に足る方だから、本当に熱く祈っていこうというふうにイエス様はおっしゃったのであります。信じて信頼することです。そして信頼してそこに生きていくことです。綱渡りの名人の話を時々いたしますけれども、綱渡りの名人がナイアガラの滝を綱渡りで渡っていました。みんな大喜び、大喜びで、やれやれ、もっとやれ、素晴らしい、もっとやれ、私はこれから人を背負って向こうへ行きたいと思います、できると思いますか。できるできる、やって、いろんな記録が残っています。ニューヨークタイムズなんか検索すると出てきますね。ある時は王様に向かって、王様は私の背中に乗ってください。イギリスの王様エドワード何世かよくわかり、なんだかちょっと覚えてないですけど、なんとかって王様にですね、あなたも乗ってください、私の背中に、王様乗ってください、王様は冗談じゃない、やめてくれ、言ったそうでありますけれども、みんな大喜びで、できるできるできるできるって一番大きな声で言った人に、さあじゃあ私の背中に乗ってくれ、言いました。その人は真っ青になって、真っ青になって、冗談じゃありません、やめてください、いやいやもう勘弁してくださいよ、逃げました。できるできる、神様あなたはできる、じゃあ私の背中に乗りなさい、いやそれだけは、私と一緒に綱渡りしよう、いやそれだけは、私たち同じことしてないでしょうか。信じるってことは、神様あなたはできる、素晴らしい、あなたは正義だ、あなたは愛だ、あなたは力だ、素晴らしい、ハレルヤー、そうやって歌ってそうやって言ってることじゃないんですよ。そこに生きることです。そう信じるなら、その神様の最善を、神様の愛を、神様の正義を、神様の力を信じて、そこに自分の人生をかけていくことです。そのような生き方をすることです。そのように祈っていくことです。そのように信じて従っていくことです。神様はそのようになしてくださる。そう信じるなら、そこに従っていくことです。礼拝の時だけ、あ、そうだな、月曜日からはそんなことをすっかり忘れた意味、いや今日は総会もありますけれども、礼拝の時はそうだな、でも総会は別だじゃないんです。 主は全能だ、主は愛だ、主は私のために最善のことをしてくださる、主は正義の方だ、信じるならそのように生きることであります。そこにかけていくことです。本当に私たち信頼していこうじゃありませんか。信じるっていうのは心の問題じゃないですよ。信じるっていうのは言葉の問題じゃないですよ。信じるっていうのは生活です。信じるっていうのは生き方であります。そこに私たちかけていこうじゃありませんか。一回しかないです、人生は。どっかの宗教が言うみたいに何回も何回も何回も一回失敗してまた次がある、そうじゃない。一回しかない。せっかく与えられた、そして私たちにはの人生には鍵があるんです。いや、そのうちじゃないんです。鍵があるんです。だったら今日ここでかけていこうじゃありませんか。人の子が来るときに信仰を見ることはできるだろうか。イエス様はおっしゃいました。世の終わり、イエス様がもう一度来られるときに誰が信仰を持っているだろうか。持っていてほしいという励まし。厳しい時がやってくるぞ、大変な時がやってくるぞ、だけど信仰を持って妥協しないで信仰を持って生きていこうな、言ってくれよ、そういう私たちに対する励ましでありましょう。妥協して生きやすいように生きるのではなくて、うまいことやっていこうとするのではなくて、正義をしてくださる神様を信頼して、正義を本当に表してくださる神様を信頼して妥協しないで主に従っていくことも大切だと思います。皆さんもあの日々の御言葉ではですね、今これから黙食に入ったところでありますけれども、黙食の途中まで来たら666の話が出てきます。666結構映画に使われたりいろんなのに使われたり有名な話でありますが、666の犯行を押されるっていうんですよね。666の犯行を押される、何のために？それが悪魔に従っている印だって言うんです。そしてその印がないと買い物できない、そういう時代がやってきますよって聖書に書いてある。そんなことあったんですか、そんなこと。いや、書いてある。その666の番号がなかったら、どんなにキャッシュがあっても、どんなに銀行にお金があっても、どんなにクレジットヒストリーがあっても、買い物できない時代がやってくる。666の番号がなかった、ハンコが押してなかったら、どうしますか。食べるもの困っちゃいます、着るもの困っちゃいます、いじめられちゃうんで私たち。いや、クリスチャン、もうあなた買い物できないよって言われる。そういう時代がある国では今でもやっぱりそことある。それが私たちの国、この私たちにもやってくる時が来る。信頼して神様を信頼して、神様は最善をしてくださる、神様は勝利をしてくださる、神様は全能の方だ。私たちはそこを神様は絶対私の人生に最高のことをしてくださるので信じて歩んでいこうじゃありませんか。妥協しないで大胆に神様に従っていこうじゃありませんか。この方は信頼に足る方です。大丈夫だから、大丈夫だから、ね、私は本当に皆さん脅かしてですね、脅かすつもりはないんですが、だけど聖書は言っていることはちゃんと言わなきゃいけないですよね。いや、イエス様信じるといいです、素晴らしいです、もう素晴らしいんです、もうそれは保証します、もう本当に喜びがあふれるんです、感謝があふれるんです、素晴らしい人生なんです。でもイエス様を信じているがゆえの苦しみってありますよ。妥協したらやっていけないことありますよ。でもこの方がいらっしゃるから大丈夫。主を信頼して本当に祈り続け、忍耐を持って祈り続け、本当に信頼して歩み続けようじゃありませんか。私たちのことを愛し、私たちと共に歩み、私たちを生かしてくださる方が共にいらっしゃるから、大胆に歩んでいこうではありませんか。お祈りをいたしましょう。 愛する天のお父様、祈ることを教えてください。あなたと共に歩む喜びを教えてください。妥協しないで歩むことの意味を経験させてください。あなたを第一にさせてください。あなたは確かに愛の方であり、全能の方であり、力のある方であり、私たちと共に歩んでくださる方であることを神様、味わわせてくださいますようにお願いを申し上げます。感謝して泣き望みつつ、私たちの主イエスキリストの名前によってお祈りを申し上げます。アメン。